もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、48歳になります。
48歳。結婚してます？
はい、してます。
奥さん何歳ですか？
はい、妻が43歳です。
43歳。お子さんは？
はい、娘が、8歳になります。
と、今3人で暮らしてるんですか？
はい、3人
で。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい、実は、私 の、 父が塾を経営しておりまして、
はい。
はい、それで、私が、まあ、その父と一緒に、手伝う形で塾をやっているわけなんですけれども、
はい。
その塾にですね、ちょっとまあ、小学校高学年で、ちょっと問題行動といいますか、はい、ちょっと困ったその問題児の男の子がおりまして、
はい。
その子供に対する、まあ、その対処の仕方っていう部分で、
はい、
ちょっと父と僕 の、 方針というか考え方がだいぶちょっと違ってましてですね、
はい、
どうしたらいいのかなっていうことでちょっと悩んでいるんですけれども、
あなたが言ってるこの小学校高学年の問題児っていうのは、例えばどんな行動をするんですか？
あ、はい、まあ、例えば、まあ、その教室内で、まあ、他の子供を叩いたりいじめたりですね、
はい、
あとは、まあ、その授業が、まあ、始まる前後なんかも含めてなんですけれども、はい、大声で叫ぶとか、まあ、大声で歌うとか、
はい、
で、まあ、あと他の子供たちがその、まあ、勉強している横で、まあ、音を立てたり騒いだりするというようなことなんですけども、それで、まあ、僕、まあ、一応その、まあ、教室っていうのが、まあ、その最初の、まあ、低学年クラスと高学年クラスということで、はい、まあ、2つに分かれてるんですけれども、
はい、
その最初の低学年僕が担当してまして、その後の後に続く高学年を、まあ、父がまあ主に担当ということで、
はい
はい、それで、まあ、やってるんですけれども、まあ、そのこの問題のあるその、まあ、児童がですね、
はい、
まあ、高学年ではあるんですけど、まあ、低学年 の、 その時間にも、まあ、ちょっと、まあ、教室に入ってきたり、
はい、
なことで、まあ、いろいろありましてですね、それで僕なりに、まあ、その今まで、まあ、あんまきつくないような感じで軽く注意していたんですけれども、
はい、
まあ、まあ、その後の様子とか見てましても、まあ、あんまり改まっていないということで、
うん
う
ん、
はい、それで最初のクラス、低学年クラスが僕が、まあ、担当して、それ終わった後にですね、
うん、
その教室の、まあ、2階、まあ、事務所みたいになってるんですけれども、そこでちょっと、まあ、デスクワークみたいにして、一人で、おりましたら、まあ、下で、まあ、その、1階の教室で、父が高学年クラスを、まあ、担当して、
はい、
まあ、そこに、その、まあ、問題のある子供がいるんですけれども、
はい、
やっぱり、その、まあ、僕がその2階にいても、その、1階の、その、問題児の、その、叫ぶ声とかですね、
はい、
なんかその全然変わってないなっていう感じで、もう騒いでるのが聞こえてくるんですよね、
はい、
それで、まあ、まあ、そうした中で、それでちょっと僕としましては、まあ、このままちょっとほっといてもいいのかということで、
うん、
父に相談してみましたら、
はい、
父の方は、まあ、昔は自分もちょっと、まあ、子供をきつく叱ったことも、まあ、あったんだと、
はい
はい、まあ、そうではあったんだけれども、でも、まあ、こういう小学校、高学年の子供っていうのは、大体騒いだり、まあ、ああいうこともやるもんだから、
うん、
まあ、こんなもんでいいんだよっていうような感じで、あんまりもう深く父の方は考えてないっていうんですか、
うんうんうんうん、
まあ、まあ、厳しくやらなくてもいいみたいなことでやってまして。
うん、はい、お父さんは今何歳ですか？
79歳。
79歳。いわゆるベテランの先生ということですね。
そうですね。この塾の、指導者としてはもう、
はい、
それ
でもう一つはその、このあなたが言ってる問題児、まあ、クラスで叫んだりいじめたり、友達叩いたりっていう、この子は、
はい、
家でどんな子だかは分かんないですよね。
あんまり分からないんですけれども、
はい、
まあ、そんな大きな問題ないように思えるんですけれども、うん、
いや、むしろこの可能性ってのはないんですか？非常に塾では問題児なんだけれども、
はい、
家では逆に良い子、
あ、
もっと言うと、
はい、
家で良い子のストレスを塾で発散してるかっていうかどうかなんですけどね、つまり、はい、この子がなんでそんなに友達叩いたり大きな声、2階の事務所にいても分かるような大声を叫ぶかっていう、この原因が、はい、はっきりつかめないと、
はい、
対処の仕方は違えてきますよね、
はい、
つまりなぜこの子がこういう行動をするのかっていうことがしっかり突き止めればこういう対処の仕方がいいだろうっていうか、それはこれから幼児教育の先生に伺いますけどね、
はい、
その時になぜ問題児なのかっていうところなんですけどね、
はい、
これ問題児の場合は時々あるんです。全ての問題児ってわけじゃないですけども、
はい、
家では驚くほど良い子、
はい、
学校に来るとまあ、ここは塾で話ですけど、小学校に来ると手のつけられないほどひどい子になるっていうのは、それは家でのストレスを全部外の学校で発散してるわけですよ、
はい、
だから全部そういう例ってわけじゃないんですけれども、
はい、
なんでこの子がこうなってるのかなと、つまり家でも問題児っていう子がありますからね、
はい、
例えば今のようにその家でも本当に驚くほど良い子で外でどうしようもないっていう子は行動は違いますけども、
はい、
両方とも注目が欲しいってことが同じ動機ですよね。良い子にしてると家で褒められる、
はい、
塾に来た時にみんなから注目が欲しいからけど注目してくれないからわーってやって注目を求めるとかね、
はい、
ここら辺のところがちょっとはっきりつかめないと、まあ、後ほどの幼児教育の先生の、
はい、
もうアドバイスしにくいと思うけれども、今は、はい、まあ、家庭でどうだかわからないというふうに考えていいんでしょうかね。
そうです、
ね、はい、わかりました。要するにあなたの今日の相談というのは、
はい、
この問題児についてお父さんとあなたの対処の仕方の意見が違うと、お父さんの場合には、まあはい、まあまあ子供はあんなもんだよという、であなたの場合には、まあ、それなりに厳しい対処をした方がいいんじゃないかと思ってるという、
はい、自分というのはなんか他人に対して厳しすぎるのかなということで、まあ、ちょっと迷ってるということです、うん、
はい、わかりました、はい、今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生から知ってるので伺ってみたいと思います、
はい、こんにちは。
はい、お願いいたします。
はい、頭の中でまとめたのは、
はい、
父親に対して畏敬の念を持ってるんだな、畏敬って恐れです、
はい、
そしてだけれどもそろそろ世代交代してもいいんじゃないかなと、
はい、
僕もやっぱりもう男だよっていうあなたの感情があったと思ったんですね、
はい、
ここはあなたが自分自身がですね、
はい、
そろそろ交代してもいいんじゃないかっていう、交代するならば48歳の新しい理論と理念を持ってないと、
はい、
それも難しいことではなくって、このお子さんの場合はこうだと、だからこれが問題を受けた時にはこうなるんだ、だから僕はこうしたいんだっていう、
はい、
そのリズムがないんですね。
そうですね。
いかがですか。
おっしゃる通りだ。
教育っていうのがもうどんどん変わってきてますから、時間とともに、はい、あなたがこれからの世代をお子さんたちを伸ばしていくわけでしょ、
はい、だから
今日が一歩と思って、
はい、
今あなたが一番問題視したそのお子さん、
はい、
自分なりに観察して情報を集めてっていう新しいシステムをですね、
はい、
あなた自身が草案を練ることは大事じゃないでしょうかね、
はい、
今は騒いでる云々で父親を責めてるんです、そうすると父親はまだ若いってなるんですよね、そんなことで、
はい、
これから先教室の運営ができるかどうかってなりますよね、
はい、
私も瞬間ですね、
はい、
うんと思いましたけども、いや 4,5 年ってのは大体子供暴れるし、
はい、
だけどそれは当然で、あなたのおっしゃったと正論なんです、やっぱりお父様の年代の79歳での教育とは絶対今違ってますし、
はい、
子供は違ってるんです、確かに、
はい、
確かにね、
はい、
そしてそれは教室内の問題ではないです、加藤先生がおっしゃるように、はい、家の問題です、これは、はい、間違いなく 100% 家です、言葉、
はい、
家でいい子にいるから騒ぐ場所はないんです、
はい、
ですから家でも親は結構、はい、過干渉か無関心どっちかです。だから心が触れてないです。で、子供も両親との関係では恐れて言うことを聞いてるか。
はい。
あ、もう父親と話しても仕方がない。 母親とも話してもしょうがないって関係です、これは。
はい。
ですから、そこをあなたがですね、お父様とね、見比べ的に切な的にですね、
はい、
これを直せうんぬんってやって、はい、お父様の心情もガタガタになってしまうし、
はい、
あなたも自分の感情でぶつけても、これは氷山のほんの少しのものですよ、これは。
はい。
そしたら今日の私があなたに伝えたいことは、
はい、
これをきっかけとして、
はい、
自分もあと5年10年の計画で世代交代を持っていこうと、
はい、
それは父親が安心してあなたにですね、
はい、
全権を委ねる息子になろう、
はい、
というと、雑談で2階に入った時に、今日も騒いだねって、はい、あれ今の教育は随分違ってくるんだってということで、お父さんの恥をかかせない程度に、
はい、
お父様の技術をあなたは真似るのね、
はい、
でも新しい教育の改革はあなたが学んで、お父様にさりげなく伝えることが、今あなたが世代交代のまず第一段階だと思うんですよ、
はい、
今日は多分感情でしょ、やっぱり今父親に持っていくものが一つもないでしょ。実はですね、これも加藤先生も、なってましたね、テーマなんですけれども、
はい、
あなたがその子の何かを見たんですよ。その子を助けるうんぬんで、加藤先生がこれ多分お話してくださったと思いますけども、はい、私はそれが原因だと思っています。
はい、
加藤先生、よろしくお願いします。
はい、
今大原先生がおっしゃったその過程ですけどね。ですから最初に言ったように、この問題児の子がの行動にばっかり注意がいってんですよね。
そうですね。
なぜこの子はこういう行動をするのかっていう動機の方に関心がいってないんですよ。
そうです。
これからそっちがあなたの得意分野にしていかないといけないんじゃないですかね。同じ一つの行動にはたくさんの違った動機がありますからね。
はい。
まず家のストレスっていうことが考えられますよ。
はい。
だからもう一つは本当にしつけの全くできていないっていう、家のストレスとかなんか関係なくて、とにかくもうしつけができてないっていうこともありますよね。
はい。
それから正常な範囲っていうのかね、この年齢の子はこのくらいのことは誰でもやるよっていう正常な範囲っていうのもあるんですよ。
はい。
だからあなたとお父さんとの違いはね、
はい、
どこが違ったかっていうと、お父さんはおそらく今3番目に言った正常な行動の範囲というふうに説明しようとしたんでしょうね。
ああ。
だからこれが正常な範囲なのかどうかっていうのは、それは実際に見なきゃわからないんですけれども、
はい、
家庭に問題があるんだろうなっていう、大原先生と同じ意見なんです。
あ、
これからは行動ではなくて動機を見るっていう、はい、その姿勢で塾の新しい経営方法でお父さんと話してみてもらったらどうでしょうか。
わかりました。
よろしいですか。要するに、はい、行動特性と性格特性は違うということです。
はい、わかりました。
どうしても行動は見えるけれども性格は見えないんで、行動で判断しちゃうんですよ。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。失礼いたします。
同じ一つの行動にはたくさんの違った動機があります。